渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ大変な時期になってまいりました。もうね、コロナウイルスによる、まあなんて言うんでしょうかね、コロナノイローゼにかかってるような人もたくさんいらっしゃいますしね、まあとにかく神経質な人が増えておりまして、世の中全体がこうピリピリしてね、でまた暗い感じになってきてます。大規模なイベントは軒並み中止になっております。選抜高校野球もやらないことが決定して、またプロ野球でありますとかね、あの相撲も無観客で行われるというような異様な光景、まあとりわけ、エンターテインメント業界は相当な痛手を負ってるわけですね。まあやっぱりこれだけね、自粛ムードが漂っていますと、逆にこう興行をやるっていうとね、あの批判の的にさらされます。意識が低いだろうなんだろうというね、やっぱお叱りを受けるわけなんですけれども、渋谷落語も、いろいろと協議を重ねました。まあ本当にね、時節柄これやるものなのかどうかっていうのは本当にこう、考えるところもあったんですけれども、まあいくつか条件を用意して、やるというような形になりました。こちらの方はね、まず、もう会場の換気っていうのをとにかく一番最初にするということと、咳をね、頻繁にされる方はちょっとご遠慮いただくというのと、あとは、出入り口にもね、消毒液をご用意いたしますし、できる対策、こちらとしてできる対策はたくさんしております。いや、というのもですね、全てのイベントを自粛っていうわけには当然いかないですし、これがいつまで続くかもわかりません。もとより、大規模なイベントの縮小は認められている。また大規模なイベントのみの自粛というのが、公に公言されている。でもちろん、国公立の建物に関して言うと、その政府見解がありますから、基本的にはもう自粛ムードというのが各自治体で、各自治体の判断ですけれども、行われているというような状況で、ただしかしですね、民間の企業の、小規模な単位、しかも換気が頻繁に行われるケース、ライブハウスとかではなく、そちらでは自粛する必要はないというふうに私どもは判断しております。これは渋谷落語の会場側とも、協議をしまして、結果そういうことになりました。で、実際にどういうところに気をつければいいのかと申しますと、できればマスクを持ってご来場していただきたいとか、そういうことでございます。そういうレベルのことでございますけれども、他にも公式ホームページあるいは、いろんなところでね、この渋谷落語で、開催に踏み切った理由などをね、いくつか、発表しておりますので、そちらの方はぜひ参考にしていただければと思います。まずですね、発熱や咳など体調に不安がある際はご来館をお控えください。まずここが大事です。そして入り口にて、手指消毒用の、次亜塩素酸水ミストを設置しています。ご来館いただきましたら手や指の消毒をお願いいたします。各お手洗いにハンドソープを常備しておりますので、咳やくしゃみの後トイレのご利用後は手洗いをお願いいたします。ただしハンカチは持ち込んでください。そして風邪でなくても咳くしゃみなどの症状のある方はなるべくマスクの着用をお願いいたします。そして急な咳やくしゃみの場合でもティッシュやハンカチ、洋服の袖で口鼻を覆うなど周囲のお客様に最大限のご配慮をお願いいたします。で、公演中に頻繁に咳やくしゃみなどの症状が見受けられた場合にはスタッフからお声掛けさせていただく場合がございますので、こちらの方もご了承の上、ぜひいらしていただければと思います。また公演2時間を予定しております。長い公演でもね、その公演の合間には必ず換気を行います。外の空気を必ず入れます。こういう状態で 渋谷落語は開催に踏み切ったというわけでございます。まあ怒る人はね当然会場にはいらっしゃいませんし、まあこういうご時世ですから超満員というわけにはもう多分いかないと思います。まあなのでまあ適度なお客さんの数でねゆったり落語を聞く、まあこういう贅沢なまあ時間になるかと思いますけれども、まあそういう月になるかもしれませんが、いつでもお客さんはウェルカム状態でございますし、演者さんも精一杯まあ落語講談浪曲やっていただけると思います。まあですので来られる方のみ元気な方のみいらしてください。まあこれはちょっとしつこく言いますけどね本当に申し訳ないです。まあこのまま行くとですねおそらく今年の前半には倒産する劇場とかが増えてくると思います。ユーロスペースもまあ映画館もう含めてですけれども、まあ動員がもう激減しているということで、まあ例外ではございません。まあなので本当にいつまで続くかというところになってまいりましたけれども、まあ水際対策ねもう初動がもうとにかく、手つかず、まあ特に東京はねもう電車が常に動いてますしね、密室でね、まあ換気はされてますけどね、大勢の人がもう行き交ってるっていうんで、もうどんなイベント自粛しても多分限度があります。まあ一応若い人でね致死率は低いですし、まあ風邪よりもね致死率低いとは言われていますが、まあそれでも併発症などもありますしね、お年を召した方は気をつけていただきたいと思いますし、まあコロナウイルス、まあ対策法も見つかっておりませんので、まあ風邪も対策法も見つかってないんですけどもね、まあしかし新しいニュータイプの手に負えない風邪っていうことですから、まあ極力ね外に出たくないという人は出ない方がいいです。ただどうしても気がめいってしまうという方、こういった方には落語がもうおすすめでございますんで、3月13日から5日間連続10公演プラス今月は特別公演2つ追加しての12公演でございますんで、ぜひいらしてください。久しぶりの配信ですけれどもメールを待っておりました。メール届きました。松井さんからいただきました。行きたいです。六田さん大好き、大福さん好きです。超シンプルなメールいただきました。ありがとうございます。そしてこの方は、お名前ありませんけれども、はじめまして、ポッドキャストはいつも料理をしながら聞いています。いいですね、贅沢ですね。今上がってるものはもうすべて聞いてしまい、気に入った回は 3,4 回聞いています。嬉しい。とうとう配信が待ちきれなくなったのでこの度メールを送ることにいたしました。ありがとうございます。私は渋楽は多いと月に2公演、足を運べない月もありますが、少なくても2ヶ月に1度は足を運んでいます。ありがとうございます。いつも楽しい回をありがとうございます。メールをためらっていたのは書きたいことが多くなりそうだったからです。私が初めて落語を聞いたのは2年半前の渋楽でした。落研落ち研部員の友達が連れて行ってくれました。大学生なの？それまでテレビで落語を見たこともラジオで聞いたことも YouTube などで見たことも芸術鑑賞会なども一度も見たことがなかったのですが、渋楽で見事にはまりました。それから一人でも落語を見に行くようになり、末広亭や池袋演芸場などの寄席から毎月の渋楽、好きな話し家さんの独演会や大きいホールでの公演など、東京カラバンや落語のあらすじ本を買ってみたりと落語ライフを謳歌しております。ノー落語ノーライフと言えるほど今では生活の核を成しています。いや、ご立派、すごいっすね。もうここまで来たらもう上がりじゃないですかね。2年半前ということは2017年の秋ぐらいからですかね。その時渋楽に連れて行ってくれた友達には感謝してもしきれません。私は現在大学3年生です。あ、そっか、大学1年から見てるってことですね。サンキュー達夫さんが渋楽を若い人でも気軽に楽しめる落語会にしたいとおっしゃっていますが、まさに渋楽きっかけで落語に魅せられてのめり込んだ若い人がここにいます。これからもサンキュー達夫さんの活動、渋楽、噺家さんたち応援しております。ということでメールありがとうございました。いや、嬉しいわ、やっててよかったわ。うん、悔いないな、これで渋谷落語終わってもっていうね。うん、ありがとうございます。スタッフも喜ぶと思います。で、今日の配信ですけれども、 実は今月ねミニ公演が2つございます。1つは毎月やっている土曜日20時からのおしゃべりロクタの会、ロクタさん、柳谷ロクタさんの会ですね。そしてもう1つ3月15日の8時から9時まで、夜8時から9時までの公演、立川左談寺追善興行というのを行います。この方は2018年3月に亡くなられました、立川左談寺師匠、まあ、三回忌を迎えました、そちらの追善興行でございます。まあ、なのでここ2年半ぐらいっていうことは左談寺師匠ちょっとは見たことあるかもしれませんし、ちょうど2年半前になります2017年の9月に、芸歴50周年を祝う5日間の公演を行いました。それからはちょっとお声が出なかったんでね、パフォーマンスとしては左談寺師匠をご覧になったかどうかわからないんですけれども、しかしまあ今上がっているポッドキャストというのは2ヶ月前までものものしか聞けませんので、もしかしたらまだ聞いてないかもしれませんよね。ということで改めてアンコール放送、立川左談寺師匠の講座の様子をお届けしたいと思います。2018年3月19日にお亡くなりになりましたが、今回はですねそんな左談寺師匠が闘病生活を始めて1発目、入院明けこの渋谷落語に登場した際に、まあ、それまであった髪の毛もね抗がん剤で全部抜けてしまって、その姿もまだお客さんは誰も見たことがない、そういう状態で左談寺師匠、もう男はつらいよの御前様のような格好いでたちで講座に登場してきたお客さんの雰囲気も込みで聞いていただければと思います。左談寺師匠のアンコール放送です。
私は帝釈天の御前様じゃないので、ちょっと弾いてる方もいらっしゃるかと思いますけれども、こういう形になりました。まあね、知ってる方は知ってると思うんですが、知らない方は知らないのでありまして、それが普通の反応でございまして、実はね私がんを患いまして、食道がんというのを患いまして、つい最近まで入院してて、この日のために退院をしてきたと。なんとなく抗がん剤が効いたような塩梅、少し小さくなりました、でまたすぐ大きくなる。で大きく産んで小さく育てるがん、そういうのはないと思うんですけれども、ですからこういうところに出てくるのはね、私はいろいろと考えたんですよ。やっぱりこういうような病人面といいますかね、ただでさえ端正な顔がより研ぎ澄まされたような、そういうのは出ちゃいけないんじゃないかね、そうするとお客様が楽しもうという雰囲気を少し急ぐのではないか。しかしまあ優しいお客様だから、こういう話し方も受け入れてくれるのではないか。また出演者が出演者だから何やっても大丈夫だまあ、鳥が文菊だから地震でも耐えた男だから多分大丈夫だろうということで、まあ芸人のわがままですね、これ出てきたな。一つお嫌でもほんの少しの間でございますので、お付き合いをお願いを。なんとなくいいこぶってる自分がいて恥ずかしいんですが何となくそういう話を、病院内の話をメモってきましたので 決して覚えられるような状態じゃないんで、単語帳みたいなやつです。だから皆さん、これが十何枚ですからね、これが結婚式の挨拶と同じで、こうやってページ持ってると あと2枚で終わるなとか分かるんです。だからこれやっちゃえばもうすぐとっとと帰りますから、一つ。いろんな事件があるんですけれども、ね、その事件を順に順にお知らせをしていきたいと思います。最初にがんになったって分かんないんですよ。なんか食べたりなんかすると飲み込みがね、すごく悪くなったんですよ。基本的に私は飲み込みのいい人間なんですけれども、で飲み込めって言われたってね、桃川のあの人じゃないんだから、なかなか飲み込めない。で酒だけは入るんです。一つも気がつかなくて、でまあ健康診断に行ったら危ないわよなんて言うんでね、やられちゃったんですよ。でも偉いもんですよ、入って1週間ぐらい点滴なんですよ。その点滴で2キロ太ったんですから私。じゃあお前普段はどんな食生活してたんだよ。それが入院1週間で2キロ太った事件。で1枚がだいたいこのぐらいの寸法です。だいたい計算できるんですよ皆さんね。でね、これツイッターで僕ね、がんですよって発表しちゃったんですよ。でなぜかっていうとね、世間は噂ですね、なんかいろんな噂がぐるぐるぐるぐる回って私の耳に入ってくるんですよ。どうもサランジってな、近頃大宴ばかり頼んで出ていないようだし、あいつはどうも死んじゃったんじゃねえかとかね。そうじゃないよ、あいつは気違いになっちゃって隔離されてんだよ。そうじゃないよ、あいつ用水路見に行って怒っちゃったんだよとかね。もうね、いろんなこと言われてうさしちゃうねってんで、でツイッターっていうやつでね、こうやったら、なんか反応がありましてね、あれはすごいもんですね、ああいう現代のNS なんとかっていうんですか。ね、で、私ミクシーもやってて。細かいでしょミクシー、6人ぐらいしか友達いないんですよ。口で言えよそれな。で反響がすんごいぞ、わーっつったらね、すんごいんですよ。各種宗教団体からのお誘いがね、ブワーうるせえやバカ野郎みたいなね。あとは絶対にこれを飲めばがんは治る水とかね、もうそんなのばっかりですから、やっぱり言わねえ方がよかったなと思ったんですけれども、でこれが2枚目。ほんでね、私7月22日に入院して、7月の31日に、私の一応弟子としている左平次というものがいるんですよ。こいつがかわいそうな人でね、最初私のところに来て断ったら快楽亭ブラックのところに行って、でブラックがああいう調子でクビになって、でやっと私の弟子になったら私が癌になったという大変に悲惨な子が真打ち披露をやったんですよ、浅草の公会堂で。僕に入院してるもんですからね、もう一席は無理でも口上だけは出てやろうかななんていう姑息っていうか、そういうんでね、先生にちょっと外出許可行ったら、いいよいいよ、いいけどもさ、あなた一生懸命働いちゃダメよ、俺のこと知らないなこの人は。俺が一生懸命働くわけねえだろみたいな。で行って、工場にこう並んでしたら、お客さんみんな優しいですね。この師匠は弟子のために病院を抜け出してまでも工場に出てくれる、師弟の愛とは素晴らしいもんだって勝手に思ってんです客は。 私は入院生活が退屈だからただ行っただけなんですけれども、そういうようなことはね、困ってはしまうのでありまして、まあいい誤解と悪い誤解と、まあいろいろあるんですけれども。そんで8月の31日にね、私退院をして病院から直新宿末広亭という建て替わりの一門会っていうのは、あの31日にまあ夜市会といいましてね、余った日に誰か暇な連中にやらせようという、多分向こうの了見なんでございます。建て替わりの会で、病院から直行して、で私あの寄席というのはね、すんごくなんですかね、思い入れっていうのがあるんですよね。入ったのが寄席で入りましたから、でうちの師匠の男子のわがままで勝手に出てって、私も一緒に出なくちゃしょうがないという、人の運命に自分の心を委ねるという大変に悲惨な人間なんでございますよ。だから帰ってみたいっていう感じがするんですね。でまあ高座上がったらもう昔のまんまですよ、汚さがいや懐かしいですね。楽屋なんかも同じでね、こう高座の後ろにはこのぐらいの通路がありまして、荷物置き場があってね、あそこでね前座の頃はよく寝てたもんですよ。名人上手がやってんですよ、文楽師匠とかね、圓生師匠なんかが高座で一生懸命やってんのに楽屋でカラカラ、あれは至福の時間でしたね。素晴らしいですよ。で唯一眠れなかった師匠が三平師匠、あれは眠れない落語でございますけれども、で懐かしいなって、新宿ってのは初めて高座返しをしたのが新宿末広亭、初めての高座出演したのが池袋演芸場、初めて川柳川柳を2階から蹴落としたのが浅草演芸ホール、上野鈴本はあの圓生師匠、今申し上げました圓生師匠ね、名人という圓生師匠の講座返しをしてしくじったのが私でございまして、座布団を返して圓生師匠はお茶をね、こう左右ですけどもこう置くんですよ、前に。これ難しいんですよ、この角度が。圓生師匠がこうスッと取りやすい角度ね、こんなところに置いたらしくじりますから、こういう角度で、暑さも78度から82度ぐらいの角度、打っていくと湯気がふっと入る、こういう感じで指でこうやって温度を測ってスッと置くんです。緊張するんですよ、こう座布団返してお茶、お茶をこうスッと置くのが、置いた途端にほっとしてね、スーッとめくりを返さずに帰っちゃったんです。圓生師匠さえずり姉妹のまんまやってる。圓生師匠途中で気がついたお客さんが、ね、あれおかしいわよ、サイズ姉妹やんけ、サイズ姉妹じゃないわね、一人でやってるんだけど、怒ってね、前座全員シャーって楽屋ビャーってみんな変身って、お前さん方何を伝えるんだねざね、何を消すからもうでかいの大しくじやん、あクビになっちゃうかなと思ったんですけれども、次の日になったら圓生師匠が、いやいや昨日私もちょいと、怒ってしまいました、まあ小言は言うべし何とやらですから、今日はまあ皆さん中華そばラーメンでも召し上がんのそいと言ってんでね、昔の方は違うんですね、ここといった明るい日には、前座さんみんなラーメン取って食べなさいよなんてことを言っていただきました、師匠は、じゃあまあ私もいただきましょうかなんてんでね、私が圓生師匠のところへラーメンを届ける役でございまして、お盆に乗っけてつーっと持ってったところ、畳のへりにかちまずいたんだ。これでもまだクビにならないという落語界の奥の深いところですね。それが寄席、これはちょっと長かったですね。あとあの芸人、事件って立川談行というね、立川流の裏切り者で、であいつがね一番最初に見舞いに来たんですよ。その情報量ってのは何ですかね、あれね、うちの一門よりも断行が最初に来てるんですよ。何ですか、ああいうことができるやつだから芸協に行っちゃうんですよね、きっとね。で断行がね、あんたあのがんなっちゃったんだって、うるせえなこの野郎 なったら、何もがんなることはないじゃないの、あんさん、もともと立川流のがんなんだからって、そんな師匠の真似ばかりしなくてもいいんでしょうの。でもあんさんはね、芸の真似はできないから、病気の真似しかできないんだね、さいならって、嫌な野郎ですよ、あいつ。立川断交事件。立川キウイ事件。私あのブログで公開してるんですよ、ね、あの食道がんで食い物も今水も飲めない、僕水飲めるようになったの1週間ぐらい前なんですよ、ほんの。だから水も飲めないし、まあ、水分取れない、食い物も食えないんだよってことをさんざブログで発表していたのに、キウイが「あいさーん」って入ってきたんですよ。どうしたいって、差し入れですって、何かなと思って見たらね、硬いフランスパンと焼きおにぎり、お前殴ったろ。さすがの温厚な私も殺意を覚えましたよ。キウイ事件。で、川柳川柳事件近頃ありましたね、昨日とついですか、下北沢の、なんとかタウンホールっていうところで、あの一之助とあの白い酒っていうやつとね、川柳氏と4人で会をやったんですよ。で楽屋でね、川柳氏に「どうしたんだよ、じゃあがんなっちゃったんだ」って「そうなんですよ、食道がんになっちゃってね、もうダメなんですよ。そうか、でもじゃあ痩せないね、うん、俺なんか元気なのにいっぱい食ってんのに痩せちゃうんだよ、どうしてくれるんだ、人の話聞けばやろう。俺が食えねえっつったのになぜ食うって自慢してんだよ。だからいいんですよ。だから一之輔なんかね、私ここに穴開けて、ここからあのこう栄養を補給してるんですけど、胃ろうって言うんですけど、あさんいいっすね、その穴から酒入れたら酔うでしょうね。いいですね、話し勝手クールでね。で白州は「あさんいろんな味があるんですよね」って、 あるんだあるんだよ、お俺はね、ミルク紅茶味を今入れてんだよ。でもここに舌はないから味が分かんないんだけど、だったらいいですねだって、わあわあわあわあもう食えないんだよって話をさんざした後に、川柳氏が「サダヤンところで打ち上げはいかないの？」ってから「てめえさん」食えない飲めないって話をしていたのに、こう殺意を覚えたけども、ほっといても死ぬだろうってんだよ。千里立川志の輔事件という、あいつすごいんですよ。見舞いに来た時に忍者のよう足音がしない。本当なんですよ、浮いてるか。そんで、あいつが「あいさーお前のわかんじゃねえかお前」だ、売れてる人は足音があんまりしないんですね。あのバッタンバッタンバッタンバッタンしてるやつに売れてるやつはいないです。であんまり利口な人もいないですけどね、大体スッスッスッスッって歩きますね。それが志の輔事件。事件でも何でもねえじゃん、ただ名前出してるだけだろ。あ、立川談吉事件っていうのもありましてね、立川談吉、私の弟子なんですけど、まあ、元談志の弟子で、師匠が亡くなったんで僕のところへあいつが希望してきたとね、ちょいすべたでしょあいつは。でね、差し入れしてくれたんですよ。師匠は本が好きですから、推理小説好きでしょう。でジェフリー・アーチャーのね、ゴッホは騙すとかなんとか、そういう推理小説もね、本当は私はローレンス・ブロックの酔っ払いの探偵が好きなんですけども、つったって皆さんお分かりにならないと思います。ごく狭い。でその本持ってきた、推理もんです、推理小説、上下巻あるんです。上巻下巻と 団吉バカですよ、あいつ下巻を先に持ってきたおかしいでしょ、なんか俺死に急いでるみたいじゃん、それおお、もうそういう感覚わかんないんですよね、これ団吉事件。あ、それとね、あ、もう時間が時間です。惜しいな。じゃあね、あの私ね4人部屋入ってたんですよ、最初ね1人部屋だったんですよ、1人部屋いけませんよ皆さん、物考えちゃって、あら俺これからどうなるかしら、1人だとね、で4人部屋に移ったんですよ、したらまたバカバカなんですよ、まあ、本当に80いくつが2人に70の後半が1人に、私65ですよ、若いんですよ私あんちゃんかなんか言われてんですよ、私大概どこ行っても年上の人なんですけどもね、ほんでね笑ったのはね名前なんですよ、私の前の人がね今メモってきたの関根金次郎っていう人で、こっちがね熊野虎吉っていうんですよ、でこっちがね大野留吉っていうんですよ、俺いつの時代に迷い込んだのかかる、面白いんですよ、でみんなねもうあれですよ、睡眠薬飲みたがんですよ、狙いないからっつってね、このおじいちゃんたち、まあ私も付き合いで飲むんですけども病院は早いんですよ、夜10時消灯でね、で9時になると看護師さんが睡眠薬をねいっぱい持って1錠ずつこうあって病室へ回るんですよ、で1錠ずつ持ってきた時にはみんないびきかいて寝てるんですよで寝ている、でまた睡眠薬いらないだろうと思って持って帰っちゃうと、なぜ持って帰ったの、眠れなかったじゃないのっていうわがままなおじいちゃんばっかりなんですよ、だから看護師さんもガーガー言っている病人を肩トントンって叩いて起こしてから睡眠薬を渡しておやすみなさい、実にいいな世界から私は舞い戻って、明日明後日またそこへ舞い戻ります、新しいネタがありましたらまたこれがいっぱい増えるという今日はどうもこんな話で大変に失礼をしました、ありがとうございました。
ということで聞いていただきました立川左談実証で癌病棟の人々、2016年の9月の11日講座の様子をお届けいたしました、2016年というのは、5月に、柳家喜多八師匠が亡くなりまして、まあ、ずっとこの渋谷落語を支えてくださっていた師匠ですね、まあ左談実証も仲の良かった師匠なんですけれども、ちょうどその数ヶ月後にですね左談実証にもがんが見つかったんですね、そしてまあ8月にちょっと休演をしまして、この休演で、まあ、割とちょっと入院をしたりとかもしてたんですよね、で結果がんということが分かり、またそれをツイッターで公表して左談実証がどういう講座をやるのか、あるいは講座を本当に務めるのかということで体調も心配した人々がこの9月の11日に集まったわけです。そこでの講座でございました、癌病棟の人々。その後左談実証、入退院を繰り返し、また抗がん剤治療も続けていてですね、まあ、休園、をしたりだとかもありましたけれども、徐々にそのペースをつかみ始めて、その翌年左談実証5日間の50周年公演ということになったわけです、そして2017年の ね、11月からもう声が出なくなったにもかかわらず、亡くなる1週間前までこの渋谷落語の講座に上がり続けてくださった、この渋谷落語を支えていただいた、大恩人でございます、左談次師匠、立川談志師匠に入門した1968年生まれ、存命ですともうね、まあ何歳でしょうかね、まあそういった年ですけれども、まあ本当にね、左談次師匠今生きてたらどんな講座なさってくださっていたのか、まあ本当にね、ずっとそれをまあ無双するんですけどもね、今僕68年生まれって言ってたけど全然違いますね、左談次師匠はもうちょっと早いです、1948年だったかな、うん、もうちょっと1968年は入門年ですよね、お生まれは1950年ですから、ご存命でしたらちょうど70歳ということになるわけですね、まあ本当にね、最後は一席ずつ命を削るようにこの渋谷落語に、もう本当に一席入魂していただいてたわけなんですけれども、まあ絶対にこの渋谷落語としてはこの左談次師匠を忘れることはできないし忘れないということで、毎年この3月左談次師匠の追善公演を行います。今年は日曜日の夜8時から、お弟子さんの立川左平次師匠とこの左談次師匠の生前の講座で、まあ追善したいと思っております。まあ少数ながらですね、100枚限定ですけれども左談次師匠の CD を販売いたします、この劇場で。まあ、よくね、CD 通販してくれとかグッズ通販してくださいっていうリプライいただいたりするんですけど、それじゃ意味がないんですよね。結局こういうグッズというのは現場に来てもらうためにあるものでございますので、収益を上げるためのものではないんです。あくまでやはり劇場に来ていただいて収益を上げるというのが劇場のあるべき形ですので、本当に地方在住の方には申し訳ないんですけれども、そういった事情をご理解いただければと思います。まあね、20代で、落語聞き始めたっていうのはまだまだ今はわからないけどこれから先わかる楽しみっていうのがたくさんあるんですよね。落語家の中でも今全然ピンときてない師匠方、30歳になってわかる方、40歳になってわかる方、あるいは50歳60歳になって、ああこの人の落語いいなっていう、そういうタイミングがいつでも来るかと思いますんで、そういう瞬間が訪れるのを楽しみにしていただければなと思います。メールくださった大学生ありがとうございます。そうですね、もう一つ、はじめまして、十人金平糖色と言います、お名前ですね、ありがとうございます。先月2月16日の17時からの回を聞きに行きました。林家菊丸師匠、以前初めて渋谷落語に行った際に聞いてすんごく面白かったことを記憶していて、今回も表情筋が痛くなるくらいおかしくて笑ってしまいました。菊丸師匠がポンコツっておっしゃってるだけなのにどうしてこんなに面白いんでしょう。これはですね、某蕎麦族というね、暴走族とお蕎麦好きの人を合わせた人たちみたいな人が出てくるんですけど、まあ本当にむちゃくちゃな話なんですけど面白いんですよね。でこの方は同時に玉川大福さん、玉川峰子師匠の浪曲ね、浪曲自体を生で聞くのが初めてでした。声の迫力がすごくてお話も笑ってしまう題材で、お三味線が一緒に話を盛り上げてらっしゃって、落語とはまた違った面白さがあって楽しかった。コロナウイルスが騒がれ始めていた頃でしたが足を運んでよかったです。落語に興味はあってもどこで誰の何を聞いたらいいのという状態の超初心者ですし、古典落語はまだ聞いてるとぼーっとしてしまいます。でも演者さんの話で情景が理解できると楽しくなってくるのが分かりました。他にもいろいろ聞いてみたい、いろいろ知りたいです。また機会があったら伺いたいと思います、ということで、感想ありがとうございます。嬉しいですね、やっぱこれ講演の感想っていうのは演者さんにも届けたい。まあ、菊丸師匠は本当に令和の爆笑を滑り知らずでね、またよくこういうお話作れるなっていう、やっぱね、ストーリーを楽しませるんじゃなくて、やっぱフレーズであるとか会話であるとか、こういったところで仕掛けてくる菊丸師匠なんでね、まあ、本当にどんな会にもマッチする師匠でございますんで、 またぜひ遊びに来ていただければなと思います。さあ、そして今月は3月13日金曜日から5日間連続12公演でございます。土曜日が、土日がですね、2時からと5時からと8時からの回それぞれございまして、12公演、まあ、本当に今月もですね、どこに来ても楽しい公演なんですけれども、まあ一つ言わせていただきますと、最終日、最終公演、滝川恋八さんの真打ち昇進直前の壮行会を行います。オール2つ目で行いますが、いよいよこの5月恋八さん真打ちに昇進いたします。4月恋八さんちょっとお忙しくて渋谷楽を出られないので、2つ目の恋八としてはこの渋谷楽に出るのが最後になります。3月17日の火曜日夜8時からです。よろしかったらぜひこの公演も遊びに来ていただければと思います。詳しくはですね、渋谷落語のホームページ、こちらの方で各公演の見どころをご紹介しておりますので、参考にしていただければと思います。あるいはね、あの渋谷落語はあのこの公演を見に来てくださいというよりは、皆さんの都合が合う時に来ていただく、まあそういうコンセプトで作り上げた落語会ですので、この13日金曜日から翌17日の火曜日までの5日間どこか会う日程があればそこに来ていただければと思います。誰が出るとかそういうので来なくて大丈夫です。渋谷落語を信じてください。お願いいたします。そして渋谷落語のツイッターなどもぜひフォローしていただければと思いますよ。情報配信していきますんでね。また渋谷落語を聞いたという、このポッドキャストを聞いたという方からの感想もお待ちしております。shiburaku@gmail.com shiburaku@gmail.com までです。まあ、2通以上新しい人からメールが来たら新しい配信を行いたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん勇気を振り絞ってメールお願いいたします。短くても構いません。2回目以降の方ね、ぜひツイートしてください。ハッシュタグ渋楽、カタカナで渋楽でお願いいたします。皆さんで落語を盛り上げていきましょう。そして極端な言い方すると落語を守っていきましょう。このままですと食べていけない人たちが出てきてしまう可能性がありますし、落語を聞く劇場がなくなっていく可能性もあります。今耐え床です。決してね、何は節でやってるわけじゃないんです。この常年で、意地でやってるわけじゃないんです。安全性をちゃんと確保した上で、行いますので、まあ、これは渋谷落語としての一つの結論ですし、まあ中止というのも一つの結論です。私は批判する立場にございませんので、まあね、やってるところに行きたい人が行く、やらない会は残念という、もう本当にそう受け止めるしかないんです。主催者側からすれば中止にするのも行うのもどちらも地獄なんです。やっても人は来ない、やらないとただ赤が出ていくだけね。しかもね、それはもう映るときは2人しかいなくたって映りますし、電車でも映りますし、わからないです。実際に東京都内ではもう特定がかなり難しくなってきているという状況にもありますんでね。コロナウイルス、まあ本当にどこまで我々を脅かすかわかりませんけれども、元気な人だけ渋谷楽を来てくださいね。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。またどこかでお会いしましょう。